最大者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチカエリ、ヤシの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、もう12月中旬ということでですね、はい、早いっすよ、始末。
もう、来週クリスマスイブ。
うわ、
ああ、そう。
クリスマス。そうだな。
再来週、大晦日。
うわ嘘
です、ま、
だコミケもだ。
そうですね、コミケもあるしね、はい、全然実感ないけれども忙しくなりますな。
忙しいな。
あ、そっか。じゃあ大晦日に配信になるのか、これ。
え、そうなんだ。
クリスマスだから、クリスマスイブと大晦日が日曜日だから。
へえ、
そうですね。まあ、今回の収録ではないですけども、はい、年内最終
放送
が大晦日かな
になるとか、うん、へえ。
去年は正月だったし、リアルタイムで聞いてんのかな、誰か。
どうだろうね。配信してすぐ。
あ、でも結構ね、俺すぐ気になるから、更新した後すぐやると、はいはいはいはい、たまにやっぱありますよ。
あ、うん、
すぐ感想上がってる時とか。ありがたいですよ。
ありがたいな、
うん。まあ、コミケのね、待機列とかでも。
確かに。
大晦日なんか特に。
ね、はいはい。
で、まあ、今回も聞いていただければ、うん。
だからたまにタイマーの設定ミスって、ちょっと15分くらい更新遅れたりすると、すごい罪悪感に襲う。うん
待ってる人いるんだ。
ごめんみんなっつって。
そうですね。
確かに。
はい。まあそんな感じでね。
すみません。ありがとうございます。
年末までこの番組をちょっと突っ走りましょうと。
はい。頑張りましょう。
はい。ということで、また今期アニメ、佳境の今期アニメの話をしていきたいのですが、
はい。はい。
そうですね。ちょっと、まあ軽くというわけでもないんですけど、
はい、はい。
ちょっとキャラでいいのを見つけちゃったみたいな。
いいの。はいはいはい。
まあ、二期ものなんですけれども、
はい、
まあ、結界戦線ビヨンド。まあ、一期の頃から、まあ、ずっと見てまして、うん、非常に面白い、うん、作品だ。トライガンのね、うん、内藤さんが、
はい、
原作の、アニメなんですけれども、はい、やっぱりもうみんなキャラが、登場キャラ濃いので、どれもこれも魅力的なキャラが多いので、一期の時は、あまりそこまで、なんですかね、こう、可愛いキャラ、
うん、
女性とかっていうのには、うん、あまりこう、気づかずに通り過ぎてしまったんですけども、うんうん、今回2期のですね、このビヨンドの9話でですね、あ、ちょっとこのキャラこんな可愛い顔見せんのっていうのがあったので、チェインさんっていう、チェインスメラギという、
うん、
まあ、どっちかっていうと、クールビューティーというか、
はいはい、
ちょっと不愛想で、スーツピシッと着てる。
うん、
で、人狼局特殊諜報部というところに所属してて、でんですよ。と女性なんですけれども、うん、はい、それがですね、そのメンバーと女子会をしてるんですね。
うん、
女だけのメンバー。で、まあみんな酒豪なわけですよ、
はいはい。
で、ガンガン飲んでてっていうシーンがあって、はい、で、その9話っていうのが、まあ前後編の後編だったんですね。うん、で、それが、レオの友達が、ちょっとある理由で巨大化してしまって、こう街をこう、破壊するとか歩き回るみたいな話で、で、ちょっと女子会やってるところにその、来ると、
うん。
でも本人たち気づかずガンガン飲んでて。
うん、
で、その、巨大化した友達をね、戻すには、このチェインの能力が、うん、一番適してるっていうことに、うん、ライブラでしたっけ、
うん、
の中で、結論ができて、うん、じゃあチェインを呼ぼうって言ったら、チェインがもう飲んだくれてて、
うんうん、
かかってきた電話も、なんだこれとか言って、
はい、
スマホ叩き壊すみたいなところがあったりして、で、結局、その、まあ、他のメンバーが、チェインが来ないから別のやり方で、つって、まあ、なんか事件を解決するわけですよ。で、事件解決した後に、その、うなだれてるチェインが、めちゃくちゃ可愛かったんです、
う
ん、
それはもう酒に飲まれてうなだれてるってこと
ですか？そう、酒飲んで、その要は電話を、
はいはいはい、
で、しかもその電話かけてきたのがスティーブンっていうキャラで、
はい、
そのスティーブンのことをすごい好きなんですよ、
うんうんうん、
チェイン
は。はいはいはいはい。
で、そのスティーブンからの出動要請の電話を酔って、なんだこれって断ったっていうので、
は
い、
なるほど。
いろんな、
いろいろな
あって、こうもう小さくなって、
はいはい、
で、涙目になってて、
はいはいはい、
で、ザップってキャラがいるんですね。ザップっていうのはこのチェインとちょっと敬遠の中みたいで、うんうん、いつもこう、喧嘩してるんですよ。
はいはい、
で、いつもだと、ザップが何か言っても、チェインの方がやり込めるみたいな感じなんだけど、うん、ザップにどんだけ文句言われても、ごめんなさい。反省してる。とかっていう、チェインが、もう、愛おしくて愛おしくて。
いいですね。
これ、2期9話に来て、こんなの見つけてしまったの。またこれ、アニメ鑑賞気が抜けないなと。
気が抜けない。
いやー、非常に可愛かった
です。はいはいはい。
はいはいはい。それをぜひぜひ、ちょっと紹介してみたかった。
はい、はい、
はい。他どうでしょう。
じゃあ私、うん、あじゃあやっぱり少女週末旅行。
はいはいはいはい。
ちょっとまあしばらくこれ喋ってたっけな、あの、うん、5話の、
うん、あ雨の、
あ
はいはいはい、
あれすごい
よかった、
最高でしたね、
よかったよかった、
あの終わり方、うんうんうん、雨が降ってて雨宿りしてて雨漏りがひどいから缶を置いてら、
うん、それが音楽になっていくっていう、
音楽って何って言ったらこういうもんだよっつって、うんうん、あのままエンディングに入って超かっこいいな。
あれ CD になるってよ。
あ、そうなんですか。
エンディング曲のカップリングだって。
へぇ、
いや、俺もあれ聞いた時に、はい、わ、これ、なんか、ソフト化しねえかなとか思って、うん、まあ、サントリには入るだろうけど、と思ったら、エンディングのカップリングがね、なんて曲だったかな、ちょっと曲のタイトル忘れちゃったけども、はい、うん。あれすごい良かった。
あれめっちゃかっこよかった。
なんかね、ちょっとたけしさんのザトウイチのラストみたいなのが、
あ、は
い、
あのタップになって、
ね、だんだん太鼓とかの音がタップになっていくっていうような、
そうですね、あの畑耕してるザクザクの音が急になんかリズムになってみたいな。
だからなんかね、うん、すごくそれを感じた。
あ、うん、あれはちょっと本当、
いや良かった良かった。なんかね、
美しかった。あとなんか、ロック5話、6話だっけかな、なんか、飛行機を作る話、うん。
はいはいはいはいはい。
いつもちょっとやっぱ不穏な感じじゃないですか、うん、あのアニメって。で、まあ、一人のなんか科学者みたいな人が、一人で飛行機作ってて、うん、隣の都市に飛ぼうと思ってたっつって、うん。で、まあ、手伝って飛行機ができて。で、石井さんやったかな、うん、石井は、じゃあ、もしかすると人類最後の飛行者になるかもねって、うん、確かにそうかもなって言って、飛び立つんです。うん、で、なんやかんやで、このアニメは大丈夫だろうと思ってたら、うん、飛んだ瞬間、翼ボキッと折れて、そうそうそう、墜落するんですよ。
う
ん、
おえお
こんな展開あるんやろと思って。
いや、ほんとね、そこまですごく、はい、まあ、こういういいラストなんだろうなと思ったら、ほんと羽が、両翼がベキッてなって。
はい、まあ一応、うん、パッて見たら、パラシュートで、フラー
ッ、
う
ん。
で、まあもう、その、下の階層にずーっと出て、うん、その人自体も、まあこんなもんか、つって、うん、笑って終わるっていう話だったんですけど、うん、急にやるんや、
いや、結構あれびっくりしたよ。
はい。なんやかんやでちょっと安心感を見てたのに、う
ん、そんなで、だってギャグアニメみたいにあの地面に人型のまま埋め込まれるみたいな感じじゃないですもんね。
でむくって剥がってくって、そうそう、だからちょっと焦りましたけどね。
いや結構やっぱ本当ね、夢で見る風景みたいな感じなんですね。ああいうシーンとかもまさにそうだし、うん、あと塔を登るね、あの、はい、欠点クラウドで塔を登って、はいはい、で通れないからっつって、そしたらなんか脇に道があって、
外付けで作られた。
じゃあここ行こうっつったら結局重さで、
うん、
あの、またっていくんだけど、あれなんかもうなんか、非現実、すごいリアルなんだけど、はい、非現実感があってね、
はい。だってもうね、ほんま、ルパンとかが走ってる感じですもんね、うん、あの、わたわたと落ちていって、足場が。
あれ、ね、ラピュタを思い出した。
あ、ラピュタ
が、ラピュタがなんか、ああいう、
はいはいありましたね、
足場乗ったらガコッと落ちるみたいな。
うんうんうん、
で、下がもう、下が空っていうさ。
そうですね。でも二度と戻れへんやんっていう、ちょっとやっぱ怖いのは怖いんですね、
あ
れ、
う
ん。
まあ、そうですね。う
ん、なんか、変な、高い、その工場の、バルブ、
うんうんうん、
あの上をずーっと歩いて、
穴開くんでしょ、
穴開くとこで、うわ死んだとか、もうすぐ死んだって、まあ、最終的にはあのビールを飲んでイチャイチャするっていう、
あーよかった
あれよかった。いやちょっとだからね、これはやっぱもう見逃せないですよね。
いいアニメですね、本当にいいアニメですね。
でもちょっと俺 CD は買っちゃうな、これ。
いや確かに、
うん、これオープニング、多分オープニングとエンディング2枚買うと思うわ。
オープニングも、うん、エンディングもどっちもいいですもんね、うん、そっか、あの雨の入るなら買いだな、うんうんうん、
はいはい、
うん、はい、
さあ松崎さん、
はい、アイドルマスターサイドメンの9話、
うん、9話、
はい、9話ですね、ジュピター界ですね、
はいはいはい、はい、
まあ、ジュピターの、3人がまあ、いろいろそれぞれの仕事場で、うん、なんか割と、その、ジュピターってこう、なんかこういう、いいところがあってみたいなのをそれぞれで喋るみたいな、シーンがあったりとか、で、だからそこで、ユニットで活動してて、その3人いる時だとやっぱり言えないこととかも、実はこういうところが、頼りになってて、みたいな感じとか、割と、他のキャラクターに向けて、説明されるというか、うん、 回だったりとかするんですけど、この回に出てきた、まあ、回想シーンみたいな感じで、うん、ちょっと、このサイド M の始まる前にあった第0話のエピソードオブジュピターとちょっとつながるシーンっていうのがありまして、っていうのも、そのジュピターの3人が、まあ、ライブをやってますと。
うん、
これはまあ、エピソードオブジュピターの第0話の話なんですけど、うん、ライブをやってて、ただ、そのライブ会場が小さいから自分たちで自主でやってると入りきらないファンがいると。
うんうん
そのことに、まあ、気づかされて、うん、落ち込むっていうシーンがあるんで、そこに、ガチャって扉が、その楽屋の扉が開いてっていうところで、第0話は終わってたんです。うんうんうん、終わってたから、まあ、次のシーンになってたんですけど、うんうん、そこで入ってきたのが、プロデューサーでっていう、後のシーンがここで描かれてて、これこれこういうことですよっていうのを、まあ、ちゃんと正式にスカウトしに来るみたいな感じのシーンがあったりとかで、まあ、そういうシーンもありつつ、そういう、まあ、根幹となるシーンはあるんですけど、やっぱり、サイド M っていうのは、もう、僕は日常系アニメだと僕は思ってるんで、ね、特にその、でかい事件とかが起こるわけじゃないんですよ。
まあ確かにそうですね。
今回のアニメって、うん、だから何かトラブル、もうどうしようもないトラブルがあってそれをみんなで解決みたいな、まああるにはあるんですけど、うん、そういうんじゃなくて、みんなそれぞれの良さをなんか引き立てていくっていうか、その話がそういう話だと思うので、それがすごい9話は割と全面的に出てたかなっていう感じがしましたね。あとその、この話、このエンディングのために書き下ろされた、オーバーゲインっていう、まあ、曲、ジュピターの新曲があるんですけど。
あ、新曲なんですね。
はい。うん、新曲の曲があまりにも良すぎたから、この第9話のサブタイトルがオーバーゲインになったっていう。なんか話も、
はい、
後で聞きましたけど。はい。なんで、まあ、ジュピター、そうですね、アイマスファンからすると、まあ、ちょっと見といた方がいいかなっていう回の一つですね。はい。っていう感じでございます。はい、
ちょっと最近気になる男の子ができたんですけど。
あ、はい。
まあ、ピエロ推しはピエロ推しで変わらないんですけども。高校生5人組のバンド、ハイジョーカーの一番パッと見普通の子、黒髪の
ジュン
かな、
ふみちゃん、はいはいはい、ちょっとツッコミタイプというか、
そう、う
ん、はいはいはいはい、はい、
あの子可愛いね、
可愛い
な、なんか見てると安心する、
はい、割と、ま、真面目だね、
そうね、
はい、
はいはい
はい、
うん、なんか俺がふざけてもちゃんと突っ込んでくれそうな冷静に、
うん、ジュンと夏木っていう、うん、ちょっとグレーっぽい髪のが割と仲いいんですけど、
夏木くんってちょっとぼーっと
した、ね、そうぼーっとしてる、
はいはいはい、
がたまにそのジュンに対、うん、ジュンのしたことに対してたまになんか花が出るんですよ。
あ、わかる。見た、
それ。ぽわーみたいな感じで。あのシーン僕好きです。
花咲く男の子は基本可愛い、
ね、
はい、
そうですね。
はい、はい。何すかその名言。
僕、夏希の花シリーズって僕呼んでるん
です。なるほど、
はい。
なるほど、了解です。わかりました。じゃあ、ちょっともう一周いきますか。
はい。
これ見てます？割と最近始まったんですけど、うん、あれ何の後始まったのかな？いつだって僕らの恋は10センチだったっていう。
あ、なんか名前は、
ね、告白実行委員会恋愛シリーズっていう。
はいはいはい。
もともとはハニーワークスっていうボカロミュージシャンなのかな、うん、が、オリジナルのボカロ曲からこう展開してって、漫画とか小説、で映画にもなって、うん、っていうメディア展開して、で、まあ、すごくざっくり言うと、英検の男子3人と美術部の女子3人とのこの恋愛模様みたいな感じなんですけども、うん、俺ね、1本目の映画はね、確か見に行ってんですよ、
うんうん。
で、2本目気づいたら終わってて、2本目は見れなかったんだけども、でもまあね、何度も言う通り、私今、青春に弱いですから。
はい、
で、あ、これ、あのシリーズ始まるんだと思ってテレビで見たら、うん、まあ今回のもね、ちょっといいんですよね。その、今回のメインがね、まあ、要は3グループいるんですよ。うん、男女が、
うん。
で、友達同士なんだ
けども、はいはい。
で、それの、ミオってのとハルキっていうのの恋模様を割と中心に描いてるんですけども、やっぱりね、なんていうんですか、夏休み、
うんうんうん、
グループ交際、
うんうんうん、
そしてみんな浴衣、
うんうんうん、
そして夜店に行って花火を見る。
うん、
しかし、一組、はぐれる、二人だけになる、
うん、
花火見る、
うん。
でも花火がね、なんかやっぱ、はぐれちゃって建物の向こうでなかなか見えないんですよ。
うんうんうん、
でそれを、あれって見たらアスレチックみたいなのがあって、そこに二人で上がったらよく見えてる、
うん。
だんだんちょっと気分が高まってきて、うん、あれこれもしかして、唇、重ねんのって思ったら、犬は、
ワンワン、
お互い笑い合うみたいな。
あ、
どこ こに行けばあるんだあの宝物と。いやでもねちょっと僕今これ弱いっすね。
わー
いいっすねそれ。
思わず万歳三唱する。
万歳三唱危ないよね。危ないかねえか。俺らはいいの。
全然僕らはいい。
僕らやっていい。
優勝もしてないし。
そうそうそう。
いやでもねちょっとねいいっすね。
だからもう本当にその変なというか特殊な設定とかつけずにドストレートの青春恋愛ものって感じですよね。
でちょっとこうでもこの僕らの恋は10センチだったっていうのが、うん、すごく2人ねもうなんだったら周りはもう2人付き合ってんでしょうくらいの感じなんだけども、うん、本人たちの中ではまだお互い告白してないし、うん、でも一緒に帰ってくれるっていうことは別に多分嫌いだってことはないと思うんだけどなみたいな。
お互いが
でそのお互いの手の10センチ、
ね、スタンド
までの10センチがっていうような話でね、これはちょっと目が離せないですよこれが。
いいっすね。
でちょっとねこれあのやっぱ気になったからいろいろ調べてみて、これウィキペディア情報なんですけど、はい、まあ、2016年の4月にあの映画が公開されたんですね、はい、ずっと前から好きでした
告
白実行委員会、はい、でこれがまず中高生に大ヒットして、
はい、
動員25万人、
うん、
興行収益3億円突破したと。でやっぱり中高生に特化した宣伝が行われたため、
うん、
本来は上の世代にはほとんど知られてないと。
まあそうか、
主な、まあ、CM だけはね深夜やってたから見てましたけど、
うん、主なファンは、うん、恋愛に関心のある女子中高生だと、
うん、
15歳から20歳で30代はほとんどおらず、
うん、
子供たちに頼まれて CD を買う40歳から50歳の親世代は知ってる。
タイトル
ですね。俺どこにも当てはまんないのにすごいハマってるんですよ。これどういうことかなと思って。
中年青春おい世代。
いやだから多分ね気づいてないだけで、はいはい、俺みたいな奴らがこれ気づいてないだけなんですよ。
そうか、公式というか世間が
そうなんですよ。
サイレントがいると。
そうで、やっぱね中高生に向けて宣伝してるから、うん、もちろんあの層はそういう人が多いんでしょうけども、
はいはいはい、
多分こういう人が見たら、こういうおじさんが見たら、
はいはい、
結構ハマるアニメなんじゃないかなと僕は思ってるんですね。
いや絶対俺もハマるんだろうな。
いやだからね気づいてほしい、このアニメに、
うんうん、
ただあの隠れで、あの声優さんの言うとあのトライセールっていう、うん、あの天宮空懐かしいな朝倉門っていう3人言うのが、これがあの確か3人とも確か出てるのかな、
うん、
声優さんで、
あ多分ね、そうなんです、あのメインじゃないですけど多分ねその 2個目の、
はい、
映画っていうのが、あの一人ね、ちょっと、なよっとした男の子的な感じの子がいるんですよ。うんうん、その子は、好きだった子が、もう、こっちのグループにいるんで、
はい、
あの、まあ、失恋してしまうんだけれども、うん、それと、俺もちゃんと調べたけど、誰かの妹が、その男の子と好きになってっていうような取り巻く、
はいはいはい、
その恋愛模様を取り巻く映画だったんだけど、そこに多分ね、朝倉ももさんとか
あった
と
思う。はいはいはいはい、はい、多分そこのファン層が若干いる気はしますね。
なるほど。
いるんですけど、三平さんは割と特殊というか、うん、
俺青春の匂いを嗅いでたな。後についた。
だからでも三平さんみたいな人がいるはずだっていうことですよね。
うん、そうなんですよ。
だからそういう人たちのためのちょっともう石杖になっていただいて。
石杖って埋まるのかとか。旗振るんじゃねえんだ。埋まるんだ。
ここに集まれみたいな。
いやでもねこれは本当ね僕くらいのね世代の人見たらね結構キュンとくると思うんでね、
うんうん、
あの僕と趣味合う人は絶対これ合うと
思う。僕とそうですね、
はい、ぜひぜひ見てください。
はい、
あとじゃあもうちょいいけますよ。はい、
本当ですか。
はい、
じゃあすごい短いパッと言いますけれども、はい、昨日の旅、
うん、
9話、
うん、
いろいろな国、
うん、
あ
でしたかね。
はいはいはい、はい、
確か最初にこうシズ様一行がバリでバーって通って、
うん、
こうなんか狙ってるやつがいて、うんうん、でまあ犬と少女と男一人、うん、これなら襲えます、やめとけって、あいつら腕が立つし、うん、女の子は手榴弾持ってるっつって、うん、あれを襲ったら負けるっつって、
おじいさんが言うんだよね。
そう、
長老みたいな、
長老みたいなのが言うんです、うん、釣りバーって機能が来るんですよ、うん、で男の子が一人、いえ女の子です、あの可愛い女の子ですって、
うん、
違わい
違うくないんです。何度も何度も何度も何度も僕ら教えてるじゃないですか。違わいじゃないんですよ。女の子なんですよ。あんな可愛くても女の子なんですよ。
本当だったんだ
テレビが言ってるでもテレビ嘘ばっか言う場合もあるからね。
そうですね。
事実を言っただけ
だ。はいはいはい、はい、それとあとあの後書きのアニメに驚いたっていう話。
あれちょっといいですか。あれ実は10年前の、はい、原作の、うん、あの人後書きをいっぱい、あの渋沢さんという人はいろいろ、例えばあの表紙裏に仕込んだりとか、はい、いろいろこう楽しんで後書き書くので、で10年前にアニメ化になった時かな、
そうそう、書いてましたね。
後書きのアニメ化があったらいいなってことを、まあ冗談で書いたら、うんうん、10年後に再アニメ化して、本当にあれが、
うん、できたっていう。
後書きの国っていうアニメができたっていうのはね、結構感慨深いんですよ。
ああ、いや、うん、もう昔からのファンの人はもうたまんなかったんです、うん、
本当になったと思いましたもん。
僕でも普通に見てて、おお、なんかすごいな、これっていう。
しかも最終回じゃなくてね。
そうなんですよ。俺、あれ終わりかなと思ったけど、普通に予告あったから。あれちょっと感動した。
あえて後書きを真ん中に挟むっていう手法もあの人好きだから、そういうのももしかしたら入れてきたかもしれないですね。
なるほど、そういうことか。
はいはい。
はい、
よかった
です。どうでしょう、はい、
あ、もう。
あ、じゃあ、ちょっと、ね、はい。どうします、
あ、いや、やめときます。
はい、オッケー、やめときます、
はい。スタジオの時間があるんです
か、ね、なるほど、そうですね、はい。今日はちょっとスタジオ撮りですから。はい。了解しました。
はい。
じゃあ、ということでですね、またあの、今期アニメの話、もうどんどんラストスパートに向かってですね、話していきたいと思いますんで、
はい。
まあ、お好きなアニメなどありましたら、メールでどんどん送ってください。さあ、この後、B パートですね、今回何をやるかと言いますと、俺たちはこの声に弱い、女性声優を語ろうを、行ってみたいと思います。俺たちはこの声に弱い女性声優を語ろう。
はい。
はい、ということでですね、まあ、今回女性声優さんを語ってみたいと思うのですが、うん、はい、ただですね、これやっぱ嫁の中の人の話をすると、うん、それだけでも完全に一枠取られてしまいますし、そうですね、ちょっと比率がどうしても大きくなってしまうと思います、
はい。松井さんの場合はもう3枠
まで。3枠。
そうだ。
はい、なので、今回とりあえず、はい、嫁の中の人はエントリーなしという、はい、ことになっております。
はい。はい、
そして加えて私、野登さんと、うん、花澤香菜さんのエントリーは今回控えさせていただきます。あと上田玲奈さんも。
ああ、そうですか、
はい。これも散々言ってるんで。
まあ確かに
散々言ってるんで。
僕もだから、はい、花澤香菜さんはやっぱ外
す。ですよね。
なるほど。はいはいはいはい。
まあそういう感じで、ちょっと女性声優の話をしていきたいと思う、
はい、
女性声優さんの話をしていきたいと思うのです
が。はいはいはいはい。
じゃあまあそうですね。
はい、
僕から行かせていただいてよろしいでしょうか。
はい。そうですね。はい。
あのね、まず、ちょっと僕好きな声優さんとしてはですね、相沢舞さん。
おー、はいはいはいはいはい。
まあ、イメージで言うと、日常のちゃんみおですね、うん。
はいはいはい。
みお。よく、
はい。もう声潰した感じで突っ込み、激しい突っ込み。
はいはいはいはい。
で、まあ、それで結構注目をしたっていうのはあったんですけども、うん、で結構でもやっぱこの人、なんですかね、その、幅広いなと。
うん、
で、ちょっと同じ時期に未来日記っていうのがあったんですよ。
うん、はいはい、
でそれのウリュウミネネっていうキャラがいて、うん、それは結構ね、なんかこう、もうテロリストなんですね。
そうですね、
はい。で、もう神に絶望して宗教施設を狙うテロリストみたいな結構ハードな役で、うん、まあもちろん女性なんですけれども、はい、結構そういう、まず、ハードな役もやるんだと思って、はいはいはい、で、そこで、やっぱこう、相沢舞っていうこの3文字を、こう、うん、インプットされるわけじゃないですか。
はいはいはい、
でもあれこの人って、なんか俺記憶あんなと思って、あ、そういや、ラキスタ出てんぞと思って、
うん、
で、一瞬俺は、ミオちゃんとかそのミネネのイメージがあったから、うん、なんかね、一瞬その時は、ミサオのイメージがパッて浮かんだんですよ。
あ、う
ん、で、ちょっと改めて喋ったら、はい、あれ、ミサオ違うと、
うん。
逆に、ミネギシアヤノだと、
うん。
割とこの、おしとやかというか、
ね、はいはいはいはい。
ヒイラギちゃんみたいな感じで、
はいはいはいはい、
これ結構、結構その、なんですかね、声優さんの声のカードとしては、何種類も持ってる人なんだなって
幅が、
うん。ちょっとこの人はね、もっとバンバンこう、なんか活躍していただきたいようなところがあるなと思って。で、もっとたどると、デビュー作がネギマらしいんですね。
あ、そうなんだ。
ネギマの村上夏美。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。
で、結構、これは赤松先生が、もうその、相沢舞さん、担当声優さんに引っ張られて、結構、原作でも、この村上夏実のキャラが立ってきたみたいなとこも、なんか、コメントで言ってたみたいな逸話があるらしくてですね。
うんうんうん、
だそういう意味でもね、ちょっと、相沢舞さん、ぜひぜひ今後とも、
はいはいはい、
今後ともよろしくお願いします。もう、バンバンもっと役をやっていただけると嬉しいなと思ったりするし
ない
でね。ちゃんみょうはやっぱ良かったな。
うん、まあでも、まあ、衝撃というか、
そうですね、
あんなに思いっきりツッコミやってくれるんだっていう感じありましたしね、
あの技巧よりも勢いっていうね、
そうでしたね、
うん、はい、やっぱああいうツッコミちょっと力強くていいなと思ったんで、相沢舞さんも、
はいはい、
好きです相沢舞さん。はい、じゃあ次、まじゃあ一応いきましょうか、
はい、
はい、
僕誰が、まあ、そんなにやっぱ、まあ、声優さん詳しいわけではないんですけど、うん、割と好きなキャラでよく、う
ん、キャラからたどるとね、わかりやすいですよね。
となると戸松遥香さん、
はいはいはいはい、
多分僕最初は多分、まあ、よく言ってる夏色奇跡の、うん、
まあ、スフィアが、
スフィアだったんで、はいはいはいはい、でユカっていうキャラで、あ、なんかこの子元気やしええなと思ってたら、その年に割と隣の怪物くん、
はいはいはいはい、
ああそっか、あれもそうか、
はい、の水谷雫で、うん、お、こんなツンケンもやるの、
うんうん、
で、マギでモルジアナもやる、
はい、そうですね、
この年に、だから割とウィキで見たんですけど、この年に俺ハートをだいぶ掴まれてすげえ好きな役めっちゃやってんな、
トマツ元年、
トマツ元年、トマツ元年なの、
はいはいはいはい、
というで、まあまあ、ちょこちょこ、やっぱ、割と、ちょっとまあ、特徴も若干あるじゃないですか、トマスさんの声が。やっぱ。だそれで、やっぱ、ちょっと、ああ、わかりやすいのが、やっぱ、僕みたいな素人声優オタクとしては。
はい、そんなジャンルないけど、プロ声優オタクいるのかっていう。
素人と、まあまあまあまあまあ、そんなに詳しくないってことね。
はい、ああ、この人って、まあ、パッとわかる声でもあるし。
まあ、絶対音感ある人いるからね。
ね、本当ね、すごいですよね。うん、
なんかそのバカっぽいっていうか、うんうん、感じが僕好きなんですね、トマツさん。
トラブルのララとか、あの辺ですよね。
だから、ツルデチルドレンの妹。
はいはいはいはい、はい。
あれ好きだったんですよね、あの、
はいはいはい、
ガヤガヤする感じというか、
そうそうそう、はいはい。元気な感じね。はい、いいですよね。好きです。
言っとけ言っとけ、言っとけ。
ライブで一回見たことあるんですけど、うんうん、アイマスのライブにシークレットゲストで出てきたことあったんですけど、手足めちゃめちゃ長くて、一瞬人間じゃねえって思います。
わかるわかる。俺、すっげえ昔に、それこそトラブルのイベントで、もう10年以上前だけど、仕事させてもらった時あったけど、その時もその印象あった。
その細くて長くて、枝って思いました
ね。怖
っ。
怖いです。
怖かない。急に。怖かないです、別に。
小松さんね。
はいはいはい、
了解です。
はい、
そして、はい、松崎さん。
僕ね、
このコーナー長くなるかもしれないとおっしゃって
た。だからさっきちょっと切ったんですけど。まあ、僕はまあ、結構声優さん、昔からっていうか、うん、アニメにハマるよりも、うん、アニラジにハマってたっていうの
が、
な
るほど、
勝てたので、
はいはいはい、
なんで、もうずっと林原めぐみ、めぐね、高田まりこさん、まりね、とか、はいはいはい、いろんな、相性も含めて、
はいはいはいはい、
聞いてたりとかしたので、やっぱりその声優さん、割と好きな声優さんいっぱいいるんですけど、うんうん、まあ、最近で言うと、まあ、リエリーですね。
リエリー、
高橋理恵さんですね。すいません、ちょっと相性が先に出ちゃった。
相性
が。すいません、相性がちょっと先に出ちゃいましたけども。はいはいはいはい、まあ、今で言うと、まあ、FGO のマッシュ。
はいはいはい、ああ、そっかそっか。
ですよね。まあ、その、前の種田理沙さんが、休養してて、はい、その代わりにマッシュ、はい、やったりとか。うん、まあ、でも、もともとっていうか、まあ、注目されたのは、テレフォンズって、それが声優の。
はいはいはいはい。
まあ、
そっからか。
まあ、まあ、その前から活動してたんですけど、まあ、注目されたのはっていうところで。
うん、
で、まあ、その後でも、その、まあ、このスバのメグミンとか。
はいはいは
い。ああ、メグミン。
あと、その、魔法使いプリキュア。
ああ、そっか。
で、堀江さん、うちのエリの中の人こと、堀江さんと、
はいはいはい、
もう、要は、ダブルメインなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
堀江さんと並ぶぐらいのところに。
すごいね。
で、うんうんうん、で、後から増えたもう一人も、早見沙織っていう。だ結構な中に入った、割と、新人とか新しい子だったんで、実力があるという風にされてるでしょうし、あと、来年の1月から始まる、からかい上手の高木さんの、高木さんなんです。
そうだ、高木さん。 さんだ。
高木さんなんですよ。
高木さんが高橋さんが、
そう。
たかたかつながりで。
でね、この人、まあ、その、さっきのマッシュの、はいはい、声優交代の話もありましたけど、はいはい、その種田梨沙さんが今年の夏かな、うん、に、まあ、仕事、復帰されるっていう報道が出た時の、もうツイッターの反応がすごいいい人すぎて、うん、何のこととは特に言ってないんですけど、うんうん、知らせを聞いて、もう嬉しくて涙が出ました。うんうん、ありがとう、おめでとうございます、みたいな感じのことをツイートしてて、うん、それも、何のとは言わない感じとかもなんかちゃんとしてるなっていうのもありますし。
その話を松田さんが聞いても、ちょっと泣きそうになりました
。いや、本当に
そう。うちの FGO が本当そう。
みんな持ってる
から、ね。ほら、嬉しい報告が。涙が取りません、止まりません、よかった、本当によかった、うん、だけツイートしてるんですよ。
なるほど、ね、
かっこいい。
はいはい。
まあニコ生とかでは割とぶっ飛んだところとかも、うんうんうん、FGO のガシャをやたら回す
あそうだ
ガチャゲーとかもね割とやったりとかされる方なんですけど、でも演技で言うと僕リエリーに注目してるのはショタ声といいますか、
うん、
男の子声、
それ大事よ
が、うん、まあ特にランプ北の小林少年、
そっか小林少年もそうか
と、ナイツ&マジックのエル君、
はいはいはい、
ショタ声なんですよ。
そうだな、
だからこの辺の女の子の声もいいんですけど、僕の好きなリエリーの声は男の子の声です。
俺結構射抜かれてんだな、
射抜かれ
あの声に
また合うんですよね。また男が好きそうな少年の声を出しますね。
その一言で、あーっていう俺ら、
分かっちゃダメだ、日本語だけど。
なんかそんな感じします。はい、はいはい。
なるほどね。
はい、リエリーでございます、
はい。はい。了解しました。じゃあ私も、ですね、じゃあ次。
はい。
まあ、黒沢智代さん。やっぱね、もともとは宇宙省へようこそ。ようこそ。
はい、宇宙省へようこそ。
かわいいでしょ、こういう。
かわいい。
今のはかわいい。
はいはい。宇宙省へようこそっていう劇場版のアニメで、まあ、声優デビューをされたんですが、はい、その時はまだ子役。
子役ですね。
はい、で、
声優さんではなかった。
どちらかというと、まあ、今でも割と女優活動もされてたりとかも。
はい。とか、まあ、舞台とかね、やられたりとか、はい、サンホラの舞台とか出てたりしたんだね、確か。
割とですね、
そうそう
です、宇宙ショーの後に、早めにもう、アイカツに、
そうだ、
そうですね、抜擢されまして、はい、はい、乙女ちゃんですね、
うん、
で抜擢されて、で、そっから、まあ、ミリア、
うん、
デレマスのミリアとか、はい、あと、はい、まあ、ブリリアントパークのシルフィーとか、
はいはいはい、
あと今をやってる悠久な勇者であるの、イツキとか、だったんですけども、
うん、
やっぱりこのユーフォニアムですね。
ユーフォニアム。
ユーフォニアム、ね、ユーフォニアム、もう下回んないな。興奮してるから。大前ちゃんは、やっぱりちょっと、何かが違った、神がかってましたよね。
うん、
なんか、オフの芝居というか、ちょっと気だるそうだったり、うん、本当になんかこう日常会話でちょっとだるそうに会話するようなのとか、
うん、
あとまあもちろんそれは演出もあるんでしょうけど、セリフのこうお互いの被りとかをあえて入れてきたりとかって、はいはいはい、ちょっとこれはねすごかったなっていう印象があって、うんうん、それが今宝石の国のフォスの演技にもちょっとこう近いものを感じるんでね、
うん、そう、
ちょっとこの黒沢さんはちょっとまあまあ本当まだ全然お若いですけど、
はいはいはい、
ちょっとこれは偉いのが現れたなっていう風な感じで、う
ん
う
ん、その宝石の国のフォスの話で、うん、黒沢さんはそのまあそのちょっと男の子っぽいという か、うん、か感じのまあ、なんていうか、どういう演技をするんだろうみたいな考えるときに、うん、この人は内臓が人間ではないから、うん、その生態とかがあるわけではない、だから性別があるわけではないみたいなとこから考えるみたいなことを言ってて。
そう、なんかツイッターで見たな、なんか。
だから、本当に声優さんもあるんですけど、やっぱり役者の方なんですよね。
なるほどね。
ともやちゃん、はい。
俺、コントやるとき全然そんなの考えない。
まあ、僕も割とそうですね。おもろかったらええやろ。
おもろかったらええやろって意外と滑るときもある。
そうなんです。
これは悲しいかな、なんですけど、ね、
このプロレスやるときに、これはどういう気持ちでやるんだろうみたいな考え。
思わない思わない。痛くなければいい。石口プロレスは痛くなければいい。でもね、昔ね、赤坂サカスで毎年ね、西口プロレスが、ちょっとイベントをやるときに、
はいはい、
でね、これ多分ね、今にして思うと、ブリリアントパークが、あれ TBS だった
んですね。TBS ですね。はい。
でやったときに、俺ら舞台いて、で、その時出店出てたんですよ。
はいはいはい。
ブリリアントパークの。
の夏のデリシャカスみたいなやつですね。
で、はい、でそこで俺もなんか買ってバッジもらったりしてたんだけど、うん、でイベント終わってで俺らの客席戻ってで終わったんで打ち上げがあったらビール飲んでたら、うん、あの小力さんがまあいたんで、はい、小力さんがまあ女性に声かけられて、はい、あすいません小力さんですか写真撮ってもらっていいですか、うん、話してたんですよ、はい、で俺らはこっちで飲んでたら、はい、小力さんがえー、って言って、はいサンちゃんって俺呼んで、なんすかって言ったら、この子声優さんだって、って言って、でも俺もちょっと酔っ払ってたんで、はいはい、どういう役やられて、顔やっぱわかんないから、
はいはい。
で、当時はあの、アイカツ、出てて、アイカツのアリスが乙女ってやつ。はいはいあ見たくなって、あの、いろいろ、存じ上げてますみたいな。ちょっとそういうのは一回あってね、うん、ありました、ありました。うん、向こう覚えててくれるかな。いやでもとにかくでも黒沢智也さんはやっぱもう今最近の、うん、
すごい
はい、なんですかね演技幅というすさまじいものがあるなと思って、うん
はい、
黒沢智也さん、
はい、
好きですと
僕一回仕事をしましたけどね
あ本当
なんかアプリゲームのイベントで僕 MC でみたいな感じで出てらっしゃいましたけど、うんまあ、絶対僕のこと覚えてないと思います。気配消してたんで。
MC。お前側に、お前側に。
MC の時はちゃんとやってましたけど。
なるほど。絶にしてたんだね。
はい、ちゃんとやってました。
はい、
さあ、ドイチューさん。
はい。私は、じゃあ、まあ、アスミカナさん。
あはい。来ましたね。うんはい、アスミン。
アスミン。アスミンはやっぱり、最初はでも多分、ささみさん頑張らないです
か、ね、ああ、はあ、はあ、はあ。
そんぐらいで、まあ、ささみさんも割と僕は、野中愛さんとか、ねうん、花澤香菜さんもとか、いろいろ、そっちメインで最初は気になって見てたんですけど、ささみさんもいいなと思って、うん、で、やっぱりまあ、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、うん、ハートを射抜かれたのは、まあ、やっぱり、のんのん日和のコマちゃんですよ。
あーそうだ。
もう、
もう今、文春が動いてるって、ドイチューの周りを。はい気づけてくださいよ文春法。
文春法に。その後もあの山のすすめの日向。
はいはい
はいはいはい、はい、
やっぱなんかいいな。でもやっぱまあでもコマちゃんやっぱり、
うん、
可愛いですけど、うんうん、あれはやっぱアスミンだからこその可愛さっていうのもありますからやっぱ。あの悲鳴の上げ方とか、あのギャワワワーみたいな感じのねやつが好きだったりとかもするので。
そう俺はやっぱユノちゃんから来たな。
まあ日だまりスケッチですよね。
ユノちゃんは結構あの癒し力っていうのはでかいなと思いましたね。
だまあニャルコとかも多いです
よね。そうですね。
みんな
そうですね。ああそうかそうかそうか。はははははは。
あポプラちゃんもだワーキングの。
ああそうだそうだそうだ。
ポプラちゃんも可愛かったな。
可愛かった。ただね47都道府県の福岡県やって
る。あの犬
そうそうそう。
擬人化じゃない擬犬化。
擬犬化ですね。あれ超好きだったんで僕。
県の擬犬化だから。
そうですそうです。
なんまあ、福岡出身です
から。あ、そうか。
はい。なんなら僕、ね、あすみさんが、ちゃんと成立してデビューする前、僕、ラジオで聞いてますからね。
あ、う、あ、ん。
旧福岡でやってたローカルの声優番組みたいなのあったんですよ。
へぇー。じゃあもう本当、声優の卵の頃
みたいな、その、平成アニメっ子クラブっていうのをやってたんですけど、うん、そこでユニットみたいなのやってて、うんはい、CD みたいなのなんか出してるんですよ、
うんうん。
そこでやってたのを僕は聞いてて、で、後から、まあ、東京僕が出てきて、で、あすみさんもまあ活躍するようになって、で、うん、後からして、あ、あの時のあれあすみさんなんだと思って、だから、
すごい。
知ってたんだ俺と思って。
うん、
ある種同郷的な感じ
で、ね。そう、そうですね。うん、はい。なんか一緒に苦楽を共にしたみたいな勝手に
勝手に
アスミンがあんな巣鴨に住むかよ
勝手にうちはね
手榴弾落ちてんだろ
そうです手榴弾見つかったら懸賞金もらえる
探せーだって
警察が公式に言っちゃったところですから
そんなアスミンが大好きです
さあ
はい
松崎さん
はいじゃあ僕じゃあのんのん日和つながりで、うん、じゃあコッコちゃんですね
ん？
あ、小祝小鳥さんです。
ああ
君はまあ、その玉から来るね。はいはいはいはいはい。
まあ、そうです。で、レンチョンです。
はいはいはい。
レンチョンなんですけど、僕としては、あと、アイドルマスターミリオンライブの、天空橋智香っていう役をやってるんですけど、多分レンチョン知ってる人からすると、
うん、
ん？こんな役やるのっていう役なんですよね。その、ファンの、まあ、アイドル役なんですけど、
はいはいはいはい、
ファンの人たちを、小豚ちゃんって呼んで、ファンの人たちは、そのトモカ のことをトモカ様って言ってもう神のように崇めたて立てまつまって、はいはい、ブヒブヒ言うっていう、 うそういうなんだけど、うん、なんだけどトモカ自身はそのド S キャラみたいな感じじゃなくて本当に聖母様のように
ほう
小豚ちゃんたちを優しくなんか
なるほど
するみたいなやつ
下げすんでるわけではない
ではないんです、はい、親しみを愛情を込めて小豚ちゃんって呼ぶ
なるほど
いや秘書なんです
どちらかというと畜産農家の気持ち
そういう そっちかもしれないですけど
銀のさじ的なな
んですけどでもねココちゃんはね、うん、プライベートというか、
はいはい、
ブログとかですね、プライベートもすごくて、うん、作詞作曲できるんですよ。
は
ー。で、なんなら、ミディ検定っていうの、ミディっていう、うん、なん
か、はいはい、打ち込みの。
打ち込みの音楽みたいな、の検定の、2級に合格しましたみたいなのを、誰かが見つけて、しかも、その、受かった点数が、その時の、受験者数の中で、第2位っていう。
すごい。
で、それ、まあ、それも、小岩井小鳥さんって、声優の小岩小鳥さんだよな、つってインタビューに行ったら、うん、そうですって言って、で、その後1級も受けて、1級はトップ合格っていう。
すごいな。
だから、そういう記事とか、ブログとかインタビュー記事とか見ると、専門用語ありすぎて何が何やら全然わかんないですけど、でもめちゃめちゃ面白いです。
すげえ、一級はトップ合格。
トップ合格。
すごいね。
妖怪検定中級落ちたよ。ダメだったまた。
だからいろんなもう機材の名前とか知らない機材の名前バンバン出てくるんですけど。
なるほどね。
でも、その機材の話してる時のココちゃんがなんかすごい楽しそうで。
なんか微笑ましいですね、そういうの。
だからこの二次祭期、たまにこの二次祭もアニメのことあんまり知らないけどみたいな。うん感想をいただくじゃないですか、うん、こういう気持ちなんだろうなと思って
なるほどなるほど、
はい、とかで、まあ、それこそアイドルマスターのライブが終わった後のブログとかも、うん、まあ皆さん更新されたりとかするんですけどね、またね、僕らのね、心をね、掴むようなことをしてね、普通にまあ、普通の人はまあ、感想、まあ、ありがとうございましたが、まあ、楽屋裏の写真とか、はいはいはい、送られてきた花の写真とかあるんですけど、コッコちゃんは、もう衝撃だったのが、ライブ終わった直後、写真が3枚だけ上げられてて、うんうん、写真、楽屋の前で待ってる自分の姿。うんうん、で、2枚目が、カメラに向かって手紙を渡す姿。うんうんうん、で、3枚目に、直筆の手紙の写真っていうのが載ってて、うんうん、プロデューサーさんへ、今日はお越しいただきありがとうございました、みたいなことを、うわ、なんだこの人と思って。
写真漫画じゃないけど、うんうんうん、ちゃんとこう、P の視点で。
そういうことですよね。
いや、もうね、僕らの心の掴み方を知りすぎてるんですよ。いやだからね、いや、何者だろうなと思って。
俺らもやる？
まあ、
ライブ終わったら。
ライブ終わったら
なんか差し入れ食い散らかして。ドア急に開けられて、ええー、って言って。ほうけた顔で、ええー、って言って。
3枚目土下座して。
でもね、ココちゃんもね、実は僕は悪の花で一緒になってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっとした役で、出したりとかしたんで。
はいはいはい。
まあでも覚えてねえだろうな。
みんなと、ね、覚えてねえだろうなって、悲しそうな顔するの。覚えてるよ、大丈夫だよ。
大丈夫ですかね。
言えば、次会った時言えば、覚えてなくても。
ああ、
みんな優しいから。
大人だもんな。
そう、大人だから
ですね。はい。
じゃあまあそんな感じでですね。
はい。
はいちょっともう何人かいたんですけれども、はい、じゃあ
またやりましょう。
これをやりましょうまた、はい、ということでですね、今回はこんな感じで2人ずつ女性声優さんを、
はい、
最終的に女性声優さんを好きだっていう話で、
そうですね、
これ男性声優でもやりたいですね、そのうちね。
あ、まあ、はい、
はい、じゃあそんな感じでですね、今回は女性声優を語ろうを、お届けしました。ということでエンディングでーす、
はい、
ということでもうメールバンバン来てます
ね。ありがたい。
バンバン来てますんで読んでいきたいと思います。こちらじゃあまずメールですね。二次祭ネーム水野江さん、二次祭100回突破おめでとうございます。
おめでとうございます。
私は今年の1月から聞いています、うん、番組の中で特に大好きなコーナーは新作アニメの感想と、3プラス1のコーナーです。もちろん皆さんの面白い喋りがあってこそのアニメ語りだと思います。今後も楽しみにしてますということで、
うん、
ありがたいですね。
ありがたいです、
はい。そして、二次祭ネームコバさん、エロ漫画の回興味深く聞かせていただきました、うん、
あ、はい、
私は現在38歳なのですが、うん、1ヶ月に20冊エロ漫画雑誌を買っていたこともある二次元中毒者です、
うん、すごい。
初めて読んだエロ漫画はセーラームーンの同人誌特集、同人誌集のルナティックパーティーでした。あ、なんか覚えてます。
はい、
中学生の頃にクラスで回し読みしておりました。ちょうど、まあ、そういう時代でしたからね。38歳というと、
はい、
ちょうどセーラームーンもアニメ放送中ということもあり、土着と興奮したことを覚えております。またお三方のエロ方面のお話もお聞きしたいです。これからも陰ながら応援しております。いつかスポンサーになれるような企業を作ることを夢見て。
うわー待ってます。
ありがたいね。待ってます。
はい。ありがとうございます。はい、そして二次祭ネーム、白骨夫人さん。遅ればせながら二次元再退社の夜ヘルス、祝100回おめでとうございます。はい、二次祭はお人柄か性癖かよくわかりませんが、とても低姿勢できちんとリスペクトと愛を持ってアニメ等に接していらっしゃるようにお見受けいたします。
は
い、
性癖です。
性癖です。これからも毎週楽しみにしています。さて、100回記念で土着ソエロ漫画特集をされていましたが、
はい、
僕は絵よりも声に興奮するたちでして、
あ、はいはい、
同人音声をよく聞くのですが、うん、皆さんは同人音声を聞きますか、
うん、
僕のおすすめはアイロンウェアのさんの柔らかインゴシリーズです。
あ、
なんか、こちら あのサークルさんなのかな、
うん、
あのサイトのアドレ URL も。ああの貼っつけてくるし、後で2人に教えます、
ね、ありがとうございます
サンプル版とか聞いてみて、
そうですね、
はい、
僕全然ドラマ CD、 そういうドラマ CD 買ってますからあの BL とか、
はいはいはい、
BL のドラマ CD 買っちゃって、
やっぱでも声って耳に響きますからね、その股間の中でも、
まあ、やっぱね、脳にきますから、
はい、目つぶってこう音だけっていうのが結構来たりしますからね、う
ん、耳かきであの脳、あの耳の中になんか炭酸入れてシュワシュワみたいな音のやつとかありますから
そんなのあんの？
あります。
それはない、あのヒーリング効果みたいな。
なんか、そう、本当に耳かきをされてるような感じが。
ああ、なるほどね。
はい、
はあ。すごい。何でもしてますね。
松崎
先生。教えて、松崎先生。
それはエロではないでしょうけどね。
はい。じゃあ、ツイッターも読んでいきましょう。番組の感想ですね。ガールズラブな私としては、アイマスサイド M なんて興味なかったはずなのですが、番組聞いてたら、アニメ見たくなる。見たくなる。元先生アイドルって気になるではないですか。
ああ、はい。
そうですね、
よろしくお願いします、
はい、まあでもこういうのでね、どんどんいろいろ自分の興味ないのも聞いて、見てもらえると我々も話してる回があるということで、
はい、
まさかの BL 小説朗読、はい、ドキドキして A パートで一回止めてしまった二人とも読むの上手すぎて自然な会話すぎるよというお褒めの言葉を、
ありがとうございます、
はい、人を見たら泥棒と思え、可愛いキャラを見たら男の子と思え格言みたいな、
格言、
第100回男の子キャラトーク、三平さんが男の子の、男の子について語るといえばこちらを思い出しますねということで、あ、これね、2009年にですね、僕が2009年もうだいぶ前ですけど、うん、ニコ生のゲストでずっともう2時間くらいなのかな、あれ男の子の話を2009年の時点で喋、ったっていうのがあって、それニコ動に上がってるんでですね、もしよかったらちょっと探してみてくだされば、
うん、
当時からこんな話してたんだっていうのが、
2009年8年前です、
ね、8年前
です、すごい前だ、
すごい前からあまりみんな男の子で騒いでなかった頃ですね、
うん、なんで覚えてるんだこの人も、
あとまたこれもツイッター、アニメ感想、この花来たん8話を視聴、話自体も心温まるいい話なんだけど、 A パートと B パートをうまく使っていて、最後のオチで各パートにある伏線を一気に回収した時に思わずすげえと言ってしまった、今年のアニメベスト1話候補に入ると思う、これ見たんですけど、これは見てない人いたら絶対見てほしい
らしいですね、
この花来たん8話、もうとにかく泣けるし、最後こういう感じなのっていうので、もうとにかく興奮する、興奮というか感動するんで、ぜひこれおすすめです。ブレンド S、
はい、
ヒデリキュン逸材ですね、三平さんということ、
あ、はいはいはい、
逸材です
はい、多くは語りませんが、はいはい、
アニメ語りず8話で、ラッキースターのようなエンディングが、あのカラオケのなんかエンディングです、
はいはいはい、
これ冒頭はね、8話冒頭部ラブライブのパロディもやってたんです、結構面白かったですね。一緒に酒を飲みたいキャラ、というお題、私の中では窓マギの、純子さん、これ後藤優子、窓花のお母さんです。
はいはいはい、はい。
ファン一択だった。サバサバしてるキャリアウーマンだけど、家族思いで飲むと弱気になる一面とかすげえいい。
うん、
まあわかりますね。確かに。はい。そして、まあちょっと今日こんな感じかな。ちょっとお時間もお時間ということで、
はい、
また読めなかったの来週に持ち越しだったりもしますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
では告知ですね。はい。来年の2月10日、土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A で、二次元再退社の夜第7話、嫁狂いが開催されます。
はい。
会場12時、開演13時、前売り2000円、当日2500円、飲食代別、要ワンオーダー制ということで、前売りチケットは E プラスでもう現在発売中ですので、ぜひぜひ前売りチケット ケットの方お求めください。よろしくお願いいたしま す。そして、冬コミ3日目、私三平三平サークル金属バットが、サークル参加いたします。コミックマーケット933日目ですね、12月31日日曜日、東カタカナのま06の A、こちら金属バットで、サークル参加して、同人誌新刊出しますので、ぜひこちらの方も遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、
はい、で、そしてですね、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると、我々ども大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合はお名前は明かしませんので、よろしくお願いします。そしてメール募集、感想質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭主催者の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭主催者あとyahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルスのブログでも、確認すれば、私が噛んだのは気になりませんので、よろしくお願いいたします。そんな感じ で、あとあのイラスト、あの100回記念の
ありがとうございました。
ありがとうございました。
一応まあ締め切りましたけれども、はいはい、イラストはまあ随時募集しておりますので、
もう、
はい、上げていただければね、
気が向いたら書いてください、
は
い、
遅刻って言って、
はいはい、全然我々あのチェックしておりますので、あのそして、書いてくださった方、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
公式のモーメントにまとめようと思ってますので、はいはいはい、それでまとめて見れますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、そんな感じで第103回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイシュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、いやいやいやいや、ということでね、
イラスト、
うん、
ああ、いやいや、
どうぞどうぞ、
どうぞどうぞ、
じゃあ俺リトルウィッチアカデミアのゲーム面白い
やりてんだよな
ーゲームね、
面白いプレステ4がね、ちょっと
調子悪い、
いや、あのもう あるだけになってしまってるので、
ああそう、
でもアイマスのゲームも出るからな、
じゃあそっち待った方がいいかもしれないですね。
プレステ4持ってんだ、
ああ
いいんだけどね、全然全然、うん、いや先輩に気使わずにさ、プレステ4の話してもいいんだよ。
どうする、まだ2とかだったら
あの2です3買ってないですでも今ビタ持ってるから。